救命病棟24時、工藤くんの声を聞いてくださいってね、あれはまあね、正常な脈の音っていうことでしたよね。まあでもね、ジーンとくるね、泣かせどころではありました。まあ、それにしても最終回、2時間18分拡大スペシャル、堪能しましたね。まあ、賞味はね、1時間54分ぐらいでね、まあ、CM がなんと多かったこと。
多かったですよね。
でもね、内容的にはね、十分にね、満足させてもらいましたよね。視聴率の方もですね、最終回ね、2時間18分にもかかわらず、19.3。平均で 19.1、まあね、最高は初回の 20.3、ね、20を超えたのはこれだけなんですが、最低でも 18.3、 本当に安定してましたよね。当然ね、このクールのドラマのダントツですけどね。助けられる命を見捨てるのは犯罪だ。新藤先生が放った言葉に対して沢井医局長はね、犯罪ですか、絶対に諦めない新藤先生の姿勢を尊敬します。しかしそれが植物状態を生み、ご家族を苦しめ、国の医療予算を圧迫する。ある段階で見限って彼らに移植のドナーになってもらうのが合理的です。アメリカの ER ではそう考える医者がほとんどです。確かにそうかもしれませんね。しかし新藤先生は案の定ね、違う、ここはアメリカじゃない、わずかでも助かる可能性があれば全力を尽くす、それが救命じゃないのかね。するとね、待ってましたとばかりね、沢井局長はね、そういうお考えだからこの病院を辞めていただきたい、みんながあなたのような技量を持っているわけではない、あなたが先頭を走ればついていくものは息を切らし倒れるものも出ますね。実際工藤先生がね、ある意味で犠牲になってしまったのかもしれませんよね。まあね、もともと救命医だった沢井はね、知り合いのこととして話していましたが、起死燃料、うつ病の一種、理由もなくただ死にたくなってしまう、あの回想シーンの後ろ姿から考えても、その友達って多分沢井本人ですよね。結局自らのようになってほしくない、だから自分の手で何とかしようということで、救命改革機構の常任理事に就任したということでしょうね。医師と国民を啓蒙、国と戦う、今変えないと手遅れになる、ね。でまあ、そういうね、沢井の思いはね、新藤にもやっぱり通じていたんですよね。だからこそね、今のことは俺たちがやる、明日のことはあんたに任せる、俺や小島が倒れる前に変えてくれ、この国の医療を何とかしてくれ、まるで踊る大捜査線のね、青島と室井さんみたいな感じでしたけどね。まあこれもユースケサンタマリアつながりということで。今回本当にね、ユースケがね、良かったですね。
いや、良かったですね。最後の最後、本当にいいとこいっぱい持っていって。
ね。
私ちょっと感動しました。
まあそんな救命病棟24時なんですが、あの方からメールが届きました。
こんにちは。なにわのフォレストガンプです。救命病棟24時最終話、2時間18分たっぷりと堪能させていただきました。救命病棟のみならず、コードブルーもレスキューも、そしてついでに踊る大捜査線っぽい展開まで登場してしまいましたね。事故災害の場面は完全にアクション映画でした。それにしてもこの手の舞台が毎回横浜市というのもなんだか気の毒な感じがいたします。さて、ドクターが登場する映画もたくさんありますが、救命病棟24時のように医療制度が抱える問題そのものをテーマにした作品というのは意外に少ないように思います。ドラマを伴う映画としては第1話の時に紹介した黒澤明監督作品の赤ひげくらいでしょうか。しかしドキュメンタリーなら2007年に公開されたアメリカ映画シッコを思い出します。歌詞911のマイケル・ムーア監督の作品ですね。医療問題は国によっても様々です。シッコではアメリカにはいわゆる国民健康保険制度がなく、民間の保険会社が政治家と組んで医療保険制度を牛耳っているという姿が書かれていました。 現在も4700万人もの国民が医療保険には加入できておらず、十分な医療を受けることができない状況であることを私もこの作品で初めて知りました。ドラマだろうが映画だろうが、多くの人に訴えかけていくことで問題意識が生まれ、法律が変わり、医療制度が少しでも良くなってもらいたいものですね。それにしても救命病棟24時の最後はなんとなくあっけなく終わりましたね。私としては新藤先生がピーマンを克服できたのかどうかとても気になるところだったのですが、全く触れられずとても残念です。小島先生が医局長となり新たな体制で動き始めた救命病棟24時を、次は冬のスペシャルでじっくりと楽しみたいと思います。
そうなんですよ ね、まあ珍しく新藤先生がどこにも行かないで終わったと思ったら、スペシャルドラマがこの冬に放送決定いわゆるコードブルーと同じパターンですよね。まあね、今回もね短くなりましたからね、
はい、
消化不良のエピソードがありますよ ね、だってね工藤先生もね意識を回復したとはいえね、言葉を一言も発せずにね終わってしまいましたからね、
その辺やっぱりきちんと描いてほしいですし、あと北野キー演じる千夏ちゃん、
そう
もうちょっと先生といい感じになってると思うんで、その恋愛関係とかもスペシャルで見たいですよね、
そしてねあのね沢井がね、どのようにね改革を進めていってるのか、これもね気になるところでしょ。まあそういう部分を完結させるということでね、まあそんな救命病棟24時の後を受けるですね2009年10月クールの各ドラマは乙女秋ね、現在土曜夜11時台に放送中の乙女夏がお引っ越し、まあ乙女というのがですね乙女心を持つ日本男児っていうことですからね、
でも岡田将生くんの役が、ちょっとだんだん本当に彼編み物とかするんじゃないかなっていうような本当に少女コミックとか見てるんじゃないかなっていう
まあねそんな乙女がね男気あふれる大和なでしこと繰り広げる学園ラブコメディーということでね、出演の方は岡田将生の他に加穂、木村亮、瀬戸康史、佐野一馬、桐谷美玲、市川智博、武井咲、柳原加奈子、高田信彦、鶴見慎吾、山本未来ね
え、未来さん誤解にされて、お体大丈夫なんですかね。
それにね、若手お笑い芸人も多数出演ということでね。まあこれがね、ゴールデンタイムでね、どれだけ通用するか、結構見ものですよね。ということで、乙女秋、こちらの方もですね、しっかりと楽しみにしたいと思いますね。はい。